はい、こんにちは、すみやです。いつも遊びに来ていただいてありがとうございます。今日はですね、今日のキーワードは伝承遊びということでですね、お話を少し進めてまいりたいと思っております。伝承遊びという言葉ですね、聞いたことありますか？僕もですね、あんまり伝承遊びという表現自体は知らなかったというかですね、まあこの仕事をするようになってしばらくしてから、先輩の先生からですね教えていただいて、知るようになったんですが、あんまり深く知る機会はなくてですね、で、その先輩からですね、ある場面でですね、ちょっとなんていうんだろう、電車遊びをこうする授業をですねちょっと担当してくれないかということで、ご紹介をいただいてですね、今実はある大学でですね電車遊びという授業を担当させてもらっています。でそこからですね、もちろん、ある程度のことは知ってたんですが、そこから、ちゃんと勉強をしてですね、ちゃんと勉強っていうか、はい、勉強をしてですね、当然、伝承遊びですから、僕は子供の頃もですね、やっていたような遊びが、その中にはたくさん含まれているので、それを、授業ですると、いろんな、理論的な話もしたりですね、もちろん実践もしたりですね、っていうふうにしながらしてるうちにですね、これは伝承遊びってすごいなと、いうふうに思ったというのがあってですね、それ以来ここ数年ですね、本当に学生と一緒にやってですね、学生たちも本当にハマっていってくれてですね、本当になんか楽しいですし、有意義な時間が過ごせるので、ぜひですねここでも皆さんにご紹介できたらなと思って、今日はテーマにさせていただきました。はい。でですね、伝承遊びっていうとですね、言葉の表現的に昔の遊びぐらいに僕は思ってたんですね。で、多分保育の中でも昔遊びっていう表現をするところもあるんじゃないかなと思うんですが、昔遊びっていうと本当に昔だけやってた、もう今は伝わってないような遊びももしかしたらあるのかもしれないんですが、伝承遊びというのは、昔から子供たちにずっと親しまれてる遊びという認識の方がいいんじゃないかなと思うんです。古臭い遊びっていうことじゃなくてですね、いつの時代の子供たちもそれが楽しいというですね。で、さっきも言いましたが、大学生がやっても結局ずるずるハマっていくので、結局楽しいんです。はい。っていうのがあって、デジタルだろうがなんだ、時代がね、今の時代はデジタルのゲームとかね、そういうのがこう、もちろん、たくさんあるわけですが、そうなっていてもですね、それにハマってる子たちであってもですね、一回やり出すと割とですね、ハマるっていうね。例えば、僕が大学生と一緒にやるのは、駒回しとか、お手玉とか、それから剣玉とか竹馬、それから、あと幼稚園で盛り上がったのは相撲ですね。あとタコ揚げもそうだし、昔の昭和の子供、昭和初期の子供、それこそもっと古い子供たちでもやっていたような、そういう遊びのことを、伝承遊びと呼んでいいんじゃないかな。要は、文書とかなんかそういうんじゃなくて、子供たちの口伝えでとか、前の世代が次の世代へとかですね、伝えてきた遊びっていうのを、伝承遊びって言っていいんじゃないかなというふうに思います。大体そんな感じの定義なんですね。はい。で、それは、単純に楽しいから、どの世代の子供がやっても楽しいから、どんどんこう口伝えに伝わっていく。鬼ごっことかもそうですね。かくれんぼとかね。っていう、だから鬼ごっこかくれんぼで言うと、伝えるというよりは、自然発生的にその遊びをする部分もあるかもしれないですけど、はい。そういう遊びのことになります。で、大学生と一緒に授業の中でやっていてですね、割と僕が価値があるなと思うのは、最初からうまくいくことってないというか、なんかその中に必ずね、俗に言う失敗みたいなことが隠れているっていうか、存在するっていうか、最初からうまくできないというか、とか、鬼ごっこでも必ず捕まるわけですよね。っていうか、その捕まること自体が面白さの中に含まれてるというか、その失敗自体が面白さの中に含まれてるみたいなものがほとんどだと思うんですよね。タコ揚げにしたってうまく上がらないとか、コマも、大学生でもですね、昔やってた人は、簡単に回せる人もいますけど、割と最初からできない人もいる、できるわけじゃないという。でも、それ自体が失 敗なんていうの、ネガティブな意味の失敗ということじゃなくてですね、なんかそれも込みなんですよね、やっぱりね。で、どうやってやるん、これなんでうまくそんな回るんとか言って、こうだんだんこう悔しくなってきてですね、いや自分も回したいみたいな感じで、うまくいかーとか言って、うまくいかないとか言いながら、こうやって巻くんだよとか言って、できる人がですね、今失敗した子にちょっと伝えてみたりとか、それでもうまくいかなくて、なんでなんなんでなんみたいな感じで、でも、なんていうのかな、自分一人じゃないのでできないのが、周りにもできない人割といっぱいいるから、なんかそんなに気にならないというか、で、やってるうちにやっぱりできるようになりたいってすごく思うんですよね、やっぱりね。これがなんかこう、なんていうの、モチベーションってこうなんか、今の時代割とこう、まあわざとらしいというのか、応援してみたいな感じになりますけど、ナチュラルにですね、動機づけとか、ほんななんか難しい、この、わざとらしいこと言わなくてもですね、なんか自然とこう失敗したのが悔しくてやりたくなるっていう気持ちにやっぱりなるんですよね、あれね。で、そう繰り返し繰り返しやってるうちに、なんか僕もまあコマは割と僕得意で、手の上で回したりとかですね、まあいろいろなんかちょっとした技みたいなのもできたりするので、そんなのを見せるってですね、まあ学生をちょっと刺激するとですね、なんかうわずるい、なんなんだみたいな、先生ずるいじゃないかみたいな、私もやれるようになりたいみたいなんですね、なってやっていくうちに、まあやり方を教えたりして、でできた時のあの喜びね、めちゃくちゃ嬉しいわけですよ。本人も嬉しいし、こっちも見てて、やっぱり回るのって綺麗だし、コマが回るとかね、あと、剣玉が乗るとかね、そういうなんてやっぱり美しいので、もっと他の技とか、もっと連続でできるようになりたいとか、そういうふうなことも思うわけですよね。で、そういうのが、で、喜ぶ。こっちも、ね、教えた方も喜ぶ。嬉しいみたいな。で、次の遊びに広がって、例えば、みんなでいっぺんに回してみて、誰が最後まで残るかなとかですね。あと、まあ、喧嘩駒。まあ、僕らが子供の時は喧嘩駒とか言って、わざわざぶつけるんですよね。その相手が回ってるところにガーンってぶつけてですね、どっちが弾かれて、どっちが先に回らなくなるかとかですね、そういうような遊びをやったりとか。そんなんをよくやってたなと思うんですが、まあそういう遊びに発展していったりして、本当にこう、なんていうのかな。うん、今言ったようなその失敗が込みだったり、スキルアップがとか、あとそのコツみたいなものの感覚みたいなものもどんどん身についていって、最終的に、まあ運動能力みたいなものにすら伝わって、つながっていくんですよね。めんこだったりすると、やってるうちに何回も何回もそのめんこ投げてるうちにですね、物を投げるっていうことを、体が覚えていくとかですね。そうやってこう、なんていうのかな。運動能力の高まりみたいな、スポーツとはちょっと違うかもしれない。でもそれにこう、つながっていくような、そういう価値っていうのかな、意義っていうのかな。そういうのがあるのが、伝承遊びは多いんじゃないかな。かけっこ、かけっこのトレーニングするのはすごく嫌ですよね。なんか訓練みたいな感じがして嫌だけど、かくれんぼや鬼ごっこで走り回ってると、時間を忘れてですね、休み休みやることになるので、1時間でもですね、鬼ごっこが、成立したりするっていうね、そういうこともあると思うし、だから運動能力がこう上がっていくわけですよね。だし、他にもですね、僕オープンキャンパスで、鬼ごっこやったりとか、あとね、あれが盛り上がりましたね。紙飛行機。紙飛行機を折ってですね。紙飛行機を、まあ大体大人になれば皆さん折った経験があって折れると思うんですが、紙飛行機をどれだけ遠くまで飛ばせるかっていうのをやるわけですね。そうすると、一回やったら全然飛ばない人が出てきたりですね、割と遠くまで飛ぶ人が出てきたりしてね、嬉しいわけですね。そうなるとね。飛ばなかった人は悔しいわけですね。そうすると折り直すわけです。で、紙を何枚か用意しとくと何回も折るわけですね。そうすると、保育なんかで子供が、まあある程度の年齢になると、だんだんそういうのも折れるようになってくるから、何回もやってるうちに、それも投げるとかですね。そういう動きにもつながったりとか、悔しいからもう一回とか言って、しつこく何回もやってですね、またやろうみたいな感じになったりすると思うんですけど、オープンキャンパスでも割とですね、そういう風になってですね、盛り上がるっていうのがあって、そこまで一緒に来たわけじゃない人たちがですね、隣同士で喋ったりするんですね。なんか飛んだ人に、なんかなんでそんな飛ぶのみたいな感じで話し出したりして、そこで仲良くなったりするっていう、そういう社交性っていうか社会性っていうかですね、そういうこう人と人をつなぐようなものも、伝承遊びの中にはですね、たくさんそういう要素があったりするんですよね。だから単に古臭い遊びとか昔からあって、昔の人がやってた遊びっていうんじゃなくて、そういう なんて言うんだろうな、いろんな価値が内包してるような遊びこそが残っていってるんだろうなと思うんですよね。自然となんか、まあ、淘汰されていってですね、僕らの世代だけじゃなくてもっと前の世代の人たちもやってたような遊びっていうのが今でも残ってるようなものっていうのはですね、やっぱりこう、なんていう、それだけの意味がある、価値がある遊びが残っていってるんじゃないかなっていう気がするんですね。なのでそういうものをですね、今から夏に向かっていって暑くてですね、外でなかなか遊べないみたいなタイミングってあると思うんですけど、そんな時にですね、遊戯室とかですね、まあそういう室内の、まあお部屋でもできますよね、そういうとこで、駒回しであったりとか、めんこであったりとか、いろんなそういう伝承遊びをですね、なんていうの、まず先生が練習をしていただいて、できるようになっていただいて、そこからですね、子供たちの中でちょっとこうブームを生み出していくみたいな、そういうのをですね、まあある程度の年齢になったら簡単なものからどんどんでき始めると思うんですね。僕だったら多分学生と一緒に紙コップけん玉作りましたけど、紙コップで作るけん玉ね、なんかYouTube とかインターネットで見たらすぐ見つかると思いますが、あんなだったら多分2歳とかでも3歳とかでも多分できますよね。なのでそういうのからやっていってですね、手先がやっぱり使えるようになっていくとか、暑くても室内でそうやってできることで、どんどんこう何回も何回もやりたいやりたいってなるようなことをですね、どんどんやってもらうと、屋内で楽しくやれる伝承遊びってたくさんあると思うんですね。はい。そうなるとですね、やっぱりこう物事にチャレンジするのが普通になっていったり、失敗するのが嫌じゃなくなっていったり、はい、そんなマインド醸成もできると思うので、ぜひですね、遊びを充実させるのにですね、伝承遊びというのを調べていただいてですね、ネットにたくさん情報出てます。はい。で、先生がこれならできそうとかですね、これ面白そうだなと思うものを選んでいただいたらいいので、はい、ぜひですね、そういうのをやってみていただけるとどうかなというふうに思いますので、ご紹介をさせていただきました。はい、ぜひ試してみていただければと思います。はい、それではですね、今日もお付き合いいただいてありがとうございました。それではまた。